宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の冬です。そしてこの時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜隆一郎です。
そして今日は月末ではないんですけれども、1週間早く、はい、月末の男が登場ですね、投資カレンダーの大岩川源太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあご紹介を。はい、
株が上がると水曜日。
そう、株が上がると水曜日ですよ。
株
は
ね、はい、ね、下げた場合はね、
なんか久方ぶりに、は
い、準備しようっていう、
久方ぶりに言えますね。
本当だね。
いや、先週も安く96円ですね、まあ引けの値段で、その前は341円安ですよ、でまたその前は103円安、ここに来て、まあ、年末あと1週間余りですけれどもね、今年こう気持ちよく言えますね、株が上がるぞ。
今日は正直言ってる私は厳しい見方はしたんですけどね、はい、今日も水曜日はちょっと厳しいかなと思ったんですけども、意外や意外のね、強さでしたね。
全引けの日経平均235円96銭高、15514円59銭、500円台に余裕ではないんですけどね、まあ、14円、オーバーしております。高いところでは15534円、安いところ、まあ始まりやすいですよね、はい、9時4分なんですけれど15268円、そして全引けは235円96銭高15514円59銭、値上がり銘柄数1018、値下がりが559、値上がり 57%、 値下がりが 31%、 これちょっと値下がりがむしろ多いような感じがしますね。
そうですけど、
ね、も
う
昨日とといなんかの相場に比べてね、
昨日なんかね本当超換算でしたもんね、まあ、日経平均良かったんですけどね、はいはい、
それで規模別でいきますと、大型株がプラス 13.75、 中型がプラス 11.35、小型の方がプラス 6.64 なんですよ、トピックス12.27、 高いですよね、プラス 12.27 ポイント、1244.58、そんなところですよね。
今日為替はねそんなにその円安ではないのにね、結構全体が強いっていうのはちょっと本当意外な展開ではありますよ。
そうですね、今直近で見てみましたら102円90銭台、まあ103円を伺おうかなって感じはあるんですけれども、
そうですそうです、
103円に乗ってこれまでと違いますもんね。
そうですね、103円にならなければね、これまではちょっと上がりにくかったんですけども、まあ、102円台の、まあ、後半とはいうものですね、102円台でも上がったという、しかも大幅高ですからね。
そうですよね、
ちょっとね今日の反応はですねイレギュラーな感じがしますけどね、だって目先まだね、あの FOMC は終わってないわけですね。
終わってないですよね、
ですからどんな結果が出るかもわからない時点で、まあ、見切り発車ですねこれだとね。
そうですよね、
そうですね、
実質的にはあ今日明日とも非常に17日18日ですからね。
そうそうそうそう、
昨日今日なんですか
ね、普通はちょっと動きかねると思うんですけど、本当にそういう意味ではちょっと戸惑ってるのが正直です
か
ね。
いや、だ実際に、まあ、アメリカ株を見ますと9ドル安ですからね、動きにくくはあるでしょうね。そうですね、
アメリカ株はもう本当にちょっとね積極買いはありませんでした、まあ、実質的には横ばいと言っていいと思いますけどね、とにかく東京市場の反応は意外ですね、
はい、これは年末に向けてのもう助走に入ったと。
いやいや、やっぱりね、FMC の結果を待たないとね。
でも高くなっちゃってるんですから、これ。
そうそうそう。これはだから、どんな風に読んで、こんな風になったのかってことになるわけですよね。はい、FMC の結果、まあ、金融政策をね、緩和から縮小に、舵を切り替えるのかっていう風に、その可能性が高いと東京市場は見てるんじゃないでしょうかね。
なるほど、
円もだからそれによってね、今日はそれほどその下がってはいないんですけども、まあ、先行きですね、さらに下がっていくんじゃないかなと見た結果だろうと思いますけどね、
まあ、東京市場が見てる、東京市場が見てるってことはつまり外国人のプレイヤーがこのところずっと多いわけですよね。
そうそうそう、
外国人がそう見てるってことは、じゃあ本気でやってくれよって感じがするんですけれども、
そういうことになりますね、
まあ、でもどちらかといえば、まあ、今日は株が上がると水曜日叫びましたけれども、 いや、まだまだ先はちょっと、
絶対にないことです
か。でもほら、源太さん。
はいはい。
北浜先生、ええ、普通の評論家ならですよ、その辺にいる評論家っていう職業の方いらっしゃるじゃないですか。ならば、お、このまんま行くよとかなんかここで言うんですよ、普通は。それを言わない。
うん、僕はね、評論家じゃないから、ね。
何
株プロプレ、あの、セレクターだからね。
株プロセレクターですね。
そうです。
言いやすい名前にしないとダメですね。
ちょっとこれはね、
ちょっと待って、話の途中申し訳ない。
はい。
先週末ね、僕、源太さんとね、セミナーやったんです。
そうですよね、土曜日。
大変なね、渋谷の駅のところで、ね、前で、ね、やりましたですけど、大変なあの人いっぱいでしたよ、
はい、
セミナー会場
なんか
もう僕ね、正直言ってね、はい、渋谷の駅はもうものすごく分かりにくいんですよ。もう上下へとね、
あの地下がいろいろできたりとかね。
そうそう、で外で出てから探した方がいいって言われてね、駅員にね、うん、はい、行ったらなおさら分からなくてね途中帰ろうかなと思っちゃったぐらいで、よかったですよ、なんとかたどり着いて。
いや、ほとんどアドリブの形だったんですけどね、はい、あの徳間書店さんの方から項目いただきまして、まあ、1番が、まあ、投資カレンダーの基礎とか、はい、2番が、まあ、いろんな銘柄の話とかあって、3番が果たして北浜隆一郎は来るのだろうかって書いてあるんです
いやいや本当に、いや
いやすいません、
迷子になって来れないんじゃないですかクエスチョンなんです。で、台本それだけだったんですよ。
実は徳間書店のね、主催でやられて、はい、徳間書店の担当の方がね、北浜先生どうすればいいでしょうかって、打ち合わせもできないんですよ、できなくていいよって、テレビをずっと見てて大事なテレビがあるんだから打ち合わせをする時間はないんだからって、来た段階でいきなり紙の一枚を渡せば何でもお話しいただけるよって言ったんですけどね
いやね、いや本当にね、はい、まあ、女性もね結構いらっしゃいましたね。
はい、
もうちょっと驚きましたけどね、
若い女性が多かったって
若い女性ばっかりですよ、うん、元ミスなんとかっていうそんな感じの人ばっかりだったですね。
はい、源太さん人気ありますね。
先生はね、最近目の方がちょっと劣ってい いやでも本当にね、
は
い、
でも正解でした、
本当に、もう本当に正解でしたし、若い方と、はい、60以上の方とこう、はい、パンとこう分かれたような感じになりましたね。
その若い方、まあ、60以上の方っていうのはね、これまでも株式をやられてる方、
だいたいね、60以上の方はね、源太さんのファンって感じでしたね。若い方が私のファンだね、
うん、まあ、僕もそうだと思います。
まあ、私も
それで源太さん、
それでいいです、それでいいです
それで若い方ってやっぱりニーサで入ってこられる、この準備をされてる方なんです、どうなんでしょうかね。
いや、それもあるんですけど、やっぱりネットから入ってくる方ですよね、はい、それとあとは退職された方の運用ということだと思うんですよ。で、先生のお話でやっぱり幹を見る話というのが一番受けましたですね。まあ、体勢を見て目先の小さいことは気にしないという、はい、だからタイミングはあるんだけどという話だったんですよ。ああいうのがやっぱりこの頃ないですからね、今日、まあ、円高であるという解説をするネットの中の記事は非常に多いんですけども、まあ、全体に対する投資の話というのはなかったんで、非常にまあ好評だったと思います。
だからそれでね、全体を見るのは、まあ、いい相場にしろ悪い相場にしろ全体を客観的に見るのが大事と、
はい、
相場って全体の経済環境も含めてね、その中でただその例えば悪い環境の中でも上がっていく株があるんで、それを探すのがまた北浜さんというゆえんですよね。
難しいですもんね。まあ、正直言いましてシチズンとね、
はい、
成功間違っても、株価上がるとかね、
言われ
なきゃいけませんですね。
なんかの時にこれを材料取っといて、ギャグンって言わせると自分から言われては、こちらの方が玉がなくなってしまった。それで、まあ今日は相場は良くてですね、はいはい、ただ、まあ FOMC という要因があると。で、それはどうなんでしょうかね。これは日本の株を見てるとですね、これまでのパターンでいけばですよ、ちょっと前の。はいはい、買われるってことは縮小、まだテーパリング、いわゆる先細りが先になるから買われるっていう理論的な構築になりますよね。どうなんですかね。
そうだと思うんですよね。で、それともう一つは、はい、アメリカの方は割と横ばいだったと思うんですよ。
横ばいでした。
一時的には下がっても、はい、横ばいだったと思うんですよ。日本の場合は、まあ、先週とかこう叩くような先物を売るような形がありましたから、うん、まあ、どうなるか分からないですけども、FOMC の結果はまあ今晩とかもう発表になっちゃいますんで、はい、まあ、ポジション調整で売ってる方の買い戻しなんかもあったんじゃないかなと思うんです。
うん、
それと、上がる銘柄がまあ、まあ、ミクシーにしろ何にしろこう、絞られましたから、はい、まあ、売って乗り換えになるから値下がりも多いという形になってるんじゃないかなと思うんですね。
うん、
だから、 継続性は分からないとしても、これで、まあ、一応の安心感が私は出たんじゃないかなと、
うん、
で、まあ、先生もこの間おっしゃったように株型改造水曜日、ああそうだなと、もうそれ以外ないですよね、
うん、いや僕はどうなんですかその FOMC との関係で言ったら
FOMC の前はね、大体その下げてる時はね買いということでよかったんですけども、うん、まあ、今回はもう早くも上がってしまいましたですから、
はい、
まあ、昨日あたりは結果的にはね、うん、まあ、買い場ということになると思うんですけども、はい、まあ、今日もねまだそのうちの中に入りますよね、うん、市場そのものは大きく上がってますけども、はい、まだその遅れてる株が結構ありますからね、
うん、
昨日あたり結構ね売られちゃった株があるんですよね、指標上がっても、はい、個別で見ますと結構下げてましたね、ですからそれなんかはやはりね、これからのそのなんて言いますかね、上昇力っていうのは結構あると思いますね、
うん、
ですから、まあ、いつも言うんですけども、今のところはね、まあ、その押し目をつけたらね、やっぱり全部が全部じゃないんですけども、うん、下値の支持線ってありますから、その辺をね、はい、少し目処にしてね、拾おうかなというふうに考えた方がやっぱり私は正解だと思いますね、
うん、
この、その昨日今日の動きを見てもそういうことは言えますよね、
はい、それで、株の場合、まあ、先物の方は別にしてですね、個別銘柄で論じなきゃこういう話は成り立たないと思うんですけれども、
はいはいはい、
と日経平均で見てもね、はいはい、日経平均がどこまで行くかって結構握ってますよね、
まあ、そうそうそう、
これから入っていうのがどうなっていうのは、それはどこまで行くとご覧になってますですか、
その来年の話、
いや今年末
年末までに、
も
う年末のことはそんなに
やめましょう、
そうそう、
ね、
ここはいつも言ってますけど黄金の3ヶ月じゃないですか、黄金の3ヶ月、
はい、
11、12、1と考えなきゃ、
うん、
3ヶ月って考えなきゃ、
うん、ね、
ですから3ヶ月間上がってくれなきゃいけないし、
うん、
まあ、ちょっと調整がありましたけども、
うん、
また上がりやすい状況に私はなってきたと思いますけどね、
上がりやすい状況になってき
たと、そうですね、
でもやっぱり年末っていうのは、まあ、一つの区切りではありますよね、
はいはいはい、
気になりますよね、どのぐらいまで
行ってくれるの、気になるけどね、
はい、
年末までなんとかね、この一稼ぎとかね、僕はもう考えるべきじゃないと思うんですよね、いつも思うんですけども、
うん、
そんな急ぎのことをねやる必要はないんじゃないかと思うんですよね、
なるほど、
だいたいその当日の一心とかなんとかよく言う年末になるとそういう古い言葉が出てくるんだけどあとは何日、
はい、
あと
1,2,3,4,5,6,7日ですよ、30日まで、
そうそうそう、ね、デートレードじゃないんだから、
はい、
それよりねそれは仕込んでおくっていうのはありですけども、
うん、
その間にねなんかちょっと、一稼ぎとかね、それは泥棒じゃないんだからね、やらない方がいいと思うんですね、もちろんね、いや本当、
いやそれは
ちょこまかしないっていうことですよ、ちょこまかしないと、
北山さんのおっしゃるのはそれは個人投資家のねあるべき投資の姿、はい、まあ、確かに先生のおっしゃるようにしたらいいと思うんですけれども、もっと細かい投資なんかウォッチされてるゲンタスなんかどうですか、年末までという、非常に1週間しかないですけど、
いやもう今年の話しても
話で相手くれてますね、
いやでもまあ24日ポイントの日にしてますから、
はい、そうですよね、
あれだと思うんですよ、もう FOMC はあるわ、まあ、クリスマスはあるわっつんで、うん、もう売りたい人はもう売ってますって、
うん、
だから今日なんかでも乗り換えの売りがあって、まだ安いもの多いです、中身のいいやつで、
はいはい、
だから、まあ、先生おっしゃるようにもう黄金の3ヶ月あと1ヶ月ありますから、うん、まあまあなんか割安のもので売られたまんまのものは何買ったっていけるんじゃないかと思うんですね、
なるほど、
で指数にこだわらない方が私いいと思います、
うん、
というのは先物とかね、まあ寄与度の高いものばっかりこう動いてて、はい、
そうですね、
で個人の人じゃなかなか日経225を語れないと思いますよ、
うんうんうんうん、
先生でもこう黙ってらっしゃるんですから、うん、
じゃあこれからJPX400 でいきますか、
それですね
でもそうなってきたら ROE がどうのこうなるとまためんどくさい話になる、めんどくさくないんですけれどもね、
GDP もでも日本、まあ、自分の手計算でいけば12月末ではもう、はい、リーマンショック前超えますから、
そうですね、
はい、だから、うん、それなんか考えたら売る要因って非常に少ないですよね、
いや逆に言えば個別銘柄だってね、リーマン、はい、今日だって言えばファラックなんかそうなんですけれども、リーマンショック前の水準に戻ってますよね、
そうですね、
逆に言えば戻ってないのを探すのが逆に難しくなってる感じありますよね、一時的にも戻ったのがありますよね、
そういうことですね、
そうしたら
基調は戻りなんですから、
うん、もっと上に行かないと
戻りでまだ済まないですよね、
うん、なるほど、
ですからサンタクロースはね、
はい、
もう来年のサンタクロースを期待した方がいいですよね
来年ですか、
うん、もうだってサンタクロースは、
はい、
ちょっとしたね、数日間のところで小さいものをもらってもしょうがないから、
うん、
来年ね大きなものをもらうっていう感じが私はいいと思いますけどね、
あ のね、
靴下に入るぐらいじゃしょうがないですよ、ね。
いや、その、物をもらう方を考えちゃダメですよ、サンタの場合には。みんなにこう分け与えないと。
ああ、そうか。
ね、東京の株式市場にもガンガン上がっていただいて、
ね、分け与えて、
ね、分け与えていただきたい。で、これも分け与えるんじゃないですか、実は。北山さん、本を、はい、なんか明日出されるそうですね。
そうなの、明日発売なんですけどね、はい、久しぶりなんですが、はい、自分電金はこの3つの銘柄で作りなさい
と、はい、北浜隆一郎と書いてありますね。
そうですね。
資産バブルの波に安心確実に乗って株で資産を築く方法を知らせ書いてありますね。東洋経済新報社、明日発売で、
はい、
1500円。
そうです。
DVD よりやばい安いですね。
いやー、DVD とセットで見ていただくとね、分かりやすいと思うんですよね。
で、3つの銘柄しかこれ書いてないんですか、銘柄は。銘柄いっぱいありますね、なんか。
3銘柄をセットにした5セットが載ってますけども、ね、それよりね、銘柄より私はね、中身をちゃんと読んでいただきたいですね。自分年金を作るためにやっぱりね、
はい、
システムが必要なんですよね。うん、だからそのシステムをどういうふうに組むかということをですね、はい、説明させていただいてますがね。ただ、個々の銘柄が、運動ってことも大事なんですけども、はい、あるいは買いが大事だとかね、うん、売りが大事だとかありますけど、うん、トータルとしてですよ、ちゃんとその資金をね、はい、確実に増やすにはどうするかと、
うん、
そのシステムを作りましょうという提案です。
それで、まあ、情報とかそういうのもどこから集めればいいかって載ってますし、まあ、どういう銘柄に乗るべきか、それも相当細かくいろんな項目が立ってますよね。
は
い、
そのつもりですよね。
その中で一個だけ紹介させていただくと、本も、まあ、明日出るんですけれども、
はいはい、
猫型投資と犬型投資ってありますね。
そうですね。それはもうぜひね、実行していただきたいですね。
はい、
猫型投資をね。はい。
はい、それは中身の方は買っていただいて1500円全国の本屋さんでね、
はい、
明日発売。まあ本当に中長期的に持っていただいて、まあ、3つの銘柄、
大岡さんに見てもらいましたから、はい、どうだったですか、
ね。いや、中身非常にね、
あれ無理やりいいって言ってる、
ね、いやいや、そうじゃない、バランス、銘柄をチョイスするバランスがね、やっぱりプロっぽいというか、まあ、かっこいいですよね、やっぱり、うんう
ん、ありがたいですね。
いや、あれできないんですよ、普通の人。やっぱり自分の好みになっちゃうじゃないですか。
大岡さんはめったに褒めないからね。
いや、
私は立てついたこと一度も
ないですよ。ないですよね。僕だってそうですよ、北山先生。
言いたいことはあるんですけどね。猫型投資は分かりましたが、それどんな投資か教えてもらいたいなと思ったら、本を読めという。
犬型投資も本を読め。それでまた、それだけじゃなくて、例えばね、チャートを使い方、まあ、デートレとかそういうのやってらっしゃる方にも非常に有利ないろんなポイントが含まれてますね。
これ決定版ですね。ストキャストを使うとかね、はい、ほら、ストキャストを使うとか書いてあるでしょ、
は
い、ストキャストで買い場を決める。
はい、
そうやってる。いただきますと
ね、150円じゃない、1500円ですよ。内容満載ですよ、これ。
とにかく年金を作れるね、自分で年金を作れるシステムを紹介してあるということですね。
はい、ね、はい、だからサンタさんに頼らないで、この1500円の投資をすれば、はい、自分の努力で自分に来年はすごく戻ってくるわけでしょ。
サンタさん、靴下の中に入るぐらいの、ね、プレゼントだから、それよりもっとでっかいプレゼントがね、来ますよ、うん、
成功の時計ですわ。
で、まあ、サンタクロース、いろんな恵まれない方も本当に世の中にいらっしゃってね、そういう方たちが少しでも良くなればいいとは思うんですけれどもね。
そうです。
はい。じゃあ、宣伝をまた飛ばしまして、次のコーナーに行きます。
はい。
そういえば、今、北山先生の本の紹介も、東洋経済から明日発売ということで、させていただいたんですが、今日実はですね、
はい、
月末の男はなぜ今日かっていうと、今日投資カレンダー実践軸発売、DVD 発売なんですよ。1月号ですからね。
1月号です。
うん。なかなか1月もちょっとね、
まあでも、うん、あれ12月の話になってましたよね、はい、もう今日からぐらいですから、12月のここのもう、まあ、クリスマスラリーがあるかないかという、
そうだから、まあ、12月号先月出てるんですけれども、また1月、まあ、来年の1月号であるんですけれども、本当に今日からこの30日までのね、
そうですね、
非常に難しいと言いますか、そういうところをどう乗り切るか、非常に細かく語っていただいてね。
じゃあ今回ちょっとパターン変わりましたですよね、はい、というのはアノマリーを今度は重視したやり方を1月やりますん で、
ね、
でこういう癖がありますよということを中心に、それと年末は、うん、こういうパターンがありますという、はい、まあそれだけなんですけどね、うん、まあ、まあ中身は面白かったなと思ってます、
はい、うん、そうですよね、面白かったですよ。大岩源太さんの投資カレンダー実践軸 DVD 2014年1月号、 内外政治の動向に最大の注意、後半対応は難しいかもということなんですけどね、DVD をご活用になって投資カレンダーもぜひご覧になっていただければと思います、価格の方7350円、送料500円、お求めの電話番号20日まではですね、明日までは東京03358、明日は20日じゃないですね、明後日までは東京03358383000です。来週になりますとまた電話番号変わりますのでまたお伝えします。投資カレンダ ー, あー実践塾 DVD、今日発売ということです。
これさ1年いい、はい、言っていい言葉入れていいですかね。
そう
この1年終わるわけですけど、はい、カレンダーにはね、投資カレンダーに世話になったね。1年だってぐるっと回ってきたのに、ほらだってさ、はい、あの DVD で私なんかのそうはさ毎月毎月ですけど、カレンダーってのは1年間使ったわけです。
使った、はい、そうです、ね、
それがちょうどカレンダーにはお世話様でしたと言える月に、ね、ところに来たんですよ、
うん、
あの古いカレンダーになっちゃいますけど、はい、
それでね、うん、本当にね、うん、中長期では、まあ、中長期って1ヶ月単位でカレンダーこう破いていきますよね。
そうそうそう、
本当に投資カレンダーはね、今年も合ってましたね、いろいろな合ってましたというか、
だから今年さっき言ったじゃないですか、お世話になった、
はい、お世話になった1
年間
ねえ、それだけじゃなくて、これからこの後のコーナーでもいいんですけど、卑弥呼の決断のお告げにもお世話になりましたですよね。
あ、そちらの話で言っちゃうわけ、今投資カレンダーの話してんで。
いや、もう投資カレンダー、そうそう、やめて、次に行かないと時間ないんですよ。
あ、そうなん
です
か、はいはい、
あと15分しかないですからね、はい、次のコーナーは、
はい、
北間先生の注目銘柄。
あ、そうだ、
はい。じゃあもうねちょっとパンパンいきますよ。
北間先生が黙ったらダメですよ。今の銘柄言ってくださいよ。
先週、
はい、
先週は何かと言いますと、村田製作所、
はいはい、
6981でした、
はい、
6981、
はい、
先週11日に上げていただいて、で12日が8900円で始まってます、
はい、
寄り付きがですね、
はい、
それから来て8990円、今週頭にありました。今日が8960円というところですね。
はい、この前の時から考えてどうですか。
この前の時から考えて、今日でいきますと60円上で、高いところでは90円っていうのがありますね。
ですから、
はい、
ほら今のこの状況考えてくださいよ。
わかりました。
こうその1週間の間の、
はい、
相場はね、
はい、
いい動きじゃなかったわけですから、その中で、
はい、
ほら検討してくれてますよ、
ね、そう、今日なんか100円高ですから ね、
ほら
検討してますよ、
ね、オーソドックスな村田といい
ね、オーソドックスで、これがなければ全てのスマホとかすんで
したっけ、中は村田という、
そう村田、ね、動かない、ただの箱ですからね。
何
いやいや、スマホとかそういうものはこの村田製作とか
なければ ね、
なければね、
そういうことですよ、
はい、
はい、
それをすいません忙して申し訳ないです。その前12月4日です、スタートトゥデー3092です。
はい。
3092。これが12月の4日ですから、5日の寄り付きが2775円。
はい。
2775円です。これがですね、その日に2857円っていうのは言ったんですが、その後はちょっとこう押されてましてね。
これはちょっと下がりましたね。
下がりましたね。今が2535円ですからね。
これはね、やっぱり、ね、ちょっとネット関連株という、こう、見方になっちゃってるところがあると思いますね、うん。ネット関連株は結構乱高下しましたですからね。はい、それにこう巻き込まれた形になってしまいましたね。
うん、
ですけど、まあ中身そのものは特に問題ありませんから、うん、まあ、ここからね、また蘇生してくれると思いますけどね。
ね、まあ、ZOZO タウンとかいろいろやってて、なおかつ今度はオークション市場をね。
あの、
オークションと言いますか。
オークションじゃなくて、
何でしたっけ。ショッピングサイトですね。
そうですね。やりますからね、はい、成功すると思いますね、年明け以降ですからね、はい、
これはまあじっくりという感じですね、
はい、
じゃあその前もついでに見ていきます、
はい、
はい、ごめんなさいね、へーって言いますか、はい、シチズンですよ、
あ、問題のね、はい、
いや別に問題ないんですけれども、
はい、
11月の27日、
はい、
7762です、
7762ね、はいはい、
28日が780円でした、
はい、
832円まで先週行ってんですよ。
そうでしたよね。
52円台も。
そうです、そうです。
で、今日も800円台ですね。
はい。
いいですよね。
そうですね。もうやっぱりね、質について、本当に勘違いありましたですからね。私は自分が、ね、成功の時計、いたと思いませんでしたですけどね。質問、
私、
じろじろあまりにも見せるもんでね、ついつい文字盤を見たら
福井さんに見せなきゃよかったん
だよ ね遠くからこうやってほら沈んだ沈んだって3つ1万円で買ったんだってであまりにもいい時計だったんで、こう近く目の前持ってこられましたんでね、はい、見てみたら文字盤に成功と大きく刻まれておりました。でもそれは別にしてね、はい、シチズンはいいですよね。
かわいいですよね。
そう、780円から先週段階で832円までいって、そう今日も800円。
シチズンがさ、カイパールの出してくれればなおさらいいよね。
はい
はい、文字盤はい、
それでですね、はい、まあ本当に忙しくていろいろ申し訳ないんですが、今日の銘柄もいっちゃいましょうか。
あ、は
い、
そうですね、今日はね、はい、大熊にしようかと思うんですよね。
大熊、はい、6103です。
そうですね、はい、まあ、これはあの工作機械メーカーですけどね、はい、NC 旋盤なんかに強いですけど、うん、まあ、トップクラスですがね、うん、まあ、あの自動車メーカー向けにこう需要というのは非常にいいですし、航空機製造用にも使われてますのでね、はい、まあ、あのちょっとこう地味な銘柄なんですけどね、うん、あのこう株価そのものはね、割と堅調に動いてくれるんじゃないかなと思うんですよね、うん、工作機械全体がこう需要が上向いてはきてますけどね、うん、はい、
まあ、それで、日本、まあ、世界的には設備投資はいいんですけど、日本の方はね、こういうところの部分の設備投資はいまいちな、これから出てくる可能性ありますよね。
そりゃそうですね。うん、そりゃそうですね。
まあ、そういうところにも期待してってこと
なんですね。ちょっとだから今回もね、ちょっと今のところでの動きも、なんて言いますか、そんな下げたりはしてないんですよね。はい、ちょっとこう高値から少し押してるぐらいでしたですから、うん、まあ、この辺でシフトしておきたいということですよね。うん、今日はちょっと上がってませんか。
今日はですね、46円高です。はい、
そうですね。
1098円で。今日の銘柄6103大熊でしたね。
はい、はい、そうです。
はい、じゃあ次のコーナーにどんどん行きます。はい、次のコーナーは卑弥呼のお告げのコーナーです。
そうです。
北浜さんプロデュース卑弥呼の決断株価分析ソフトなんですけれども、それにもいろいろ将来のこと等々ですね、先のことを聞いていこう。
そうですね、もう卑弥呼はもう秘書兼武器ですからね。
でこのコーナー、この卑弥呼の決断を開発そして販売しております証券スクロビジネスの瀬島校長にもご参加いただきます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
卑弥呼の決断、まずいつもですね、投資環境全体の相場動向を卑弥呼の決断に聞いてんですが、ポイントと言葉で表してくれるんですけれども、はい、今日は何ポイントになってますか。
今日はね、65ポイントですね。
俺先週は70でしたよ。
そうですね、だから下がってきましたですから、まあ、ですからそうですね、コメントが大事ですけどね、こう数字をね、あの言葉で表現してくれてますから、うん、どういう意味があるかということですよね。ここはだ相場の節目であると、次なるお次をお待ちくださいということですから、まあ、そこをこう、なんて言いますかね、反落したところのそこを打ったのかどうかというのをね、うん、まだ判定がつかないから、節目のところに来ているということは確かですよね、うん、ですから次、明日あたりにね、はい、正確なこう判断が出てくると思いますけどね。
これがですね、はい、戻りますとですね、はい、11月の頭あたり 40% 台だったんですよ。それから70まで来ましてね、直近のところ、まあ、直近と言いますか、12月に入って72まで行きましてね、
行きました、
まあ、このポイントが高ければ多少危険度が上がるということなんですけれども、ね、それからまた先週が70、そして今週が65と下がってきてですね、気の早い方ならほら買い場だなんて思うかもしれませんが、この卑弥呼の決断はなかなか一場所を叩いても渡らない分析ソフトですよね。
72の段階でですね、はい、持ち株のその 80% ぐらいだったですかね、あの、うん、70-80% はね、手放しといた方がいいということですけど、本当にその後ね
落ちましたからね、
結構下げましたね。
72と出たのが12月の、まあ、1日って言いますか、最初の週ですよね。
そうでしたかね。
ちょっとその次の週から下落が始まりましたですね。
そうです、そうです。
これいつもこれに合わせてうまく処分をしているとですね、まあ、これ全体相場と個別銘柄も教えてくれるんですけども、
混乱を、ね、回避できたと思うんですね。
そうですよね、
はい、でそういう、まあ、ってますけど混乱していることは確かですか、うん、まだね。
だからまあ65に下がってきたとは言っても、次のお告げを待って、まあ、ということはここは1日でも2日でも相場見た方がいいっていう言い方になって
ますね。まだ安心できないよという意味ですよね、これね。はい、はい、ですからちょっと卑弥呼さんの言う通りにした方がいいですよね。
卑弥呼さんの言う通りと北浜先生、
卑弥呼の見るのはねちょっと怖いね。卑弥呼のね、卑弥呼のお告げってね、僕ね、はい、ドキドキとまでいけない、それに近いぐらいの感じでいつも 見ますよ。
僕はねいつもこれ見るとワクワクするんです。
ワクワクする
の、何を言ってるのよし、
いや僕はどちらかというと強気だから、そうするとね慎重なのが出てきますから、うん、あれってこう思っちゃうんですよ。
僕なんか思わずこれ卑弥呼の決断を抱きしめたいぐらい、お前もそう思ってるかって、卑弥呼様って。
だからね、自分とね考え方が違うっていうふうになるときなんかね、本当にね少々ね、あれと思っちゃいますよね、
うん、
それが出てきそうだからドキドキするんですよ。
でも北浜先生は清見に敏、猫ですからね、そういうのですが、すぐ投資をパッと変える、投資の方向性を変えるってこともあるんでしょう、むしろないですか。
朝礼誤解
する、朝礼誤解、そういう言葉もありますね。
そうですよ、
ね、四字熟語僕増えてなんで
いやいやいや、得意だな、すぐ反応したからねこれね
はい、ということでこの卑弥呼の決断なんですけれども、卑弥呼の決断は全体相場だけど、どこが一番ポイントかといいますと、個別株をいろいろ教えてくれることなんですね。
そうですね。
で、今日は何でしょうか。
今日はですね、谷のお告げ11月8日合格銘柄をご紹介してみたいと思います。北浜先生もよく取り上げられる8113のユニチャーム、これが11月8日そこから立ち上がるタイミングを谷のお告げで、案内しております。
これね、谷のお告げって言いますが、何個かお告げのランクがありまして、谷のお告げっていうのは、ある個別株がですね、バーンと下がってきて、これ以上下がらないだけではなくて、ここから上に上がりそうな銘柄を選んでくれるんですよね、谷之助っていうのはね。
そうですね。
はい、その中で、
みんながみんな上がるわけではありませんけれどもね、
9割は上がってるんでしょ。
はい、
10出たら、9は上がるってことです
よね。そうですね。
データの、こちらだったんですね。
この、日経平均との連動タイミングをうまく使えば、9割、上がってますね、
うん、はい、はい、ということで今日はその
ユニチャームをご案内いたします。11月8日合格ですよということで、ブルーの青いバーが立っております。翌日の寄り付き値が6080円、その後高値は6690円がありました。まあ、この6690円でピタリと売れるわけではありませんけれども、利益概算は610円、1000株ですと61万円の利益ということになります。まあ、100株から投資できますので、
まあ、6万1000ということですね。100株だとすればね、それでもいいですよね、はい、それでこの売り時っていうことに関しては一番難しいんですけれども、北浜の望遠顕微鏡というソフトもありまして、それをパパッとクリックすると売り時を教えてくれるわけですよね。
そういうことですよね。
まあ、それが本当に高値、一番高値っていうわけじゃないんですけれども、そろそろ売った方がいいですよとか、そういう言い方の、
そういうの出してきますけど、今のところこの株についてはまだ売った方がいいって出てきませんですね、
うん、
持続してた方がいいという答えになってますね、
うん、
はい、指示になってますね。
ユニチャームとかおむつが中国の方では足りなくて偽物も出てる。
いや、そうらしいですよね、だからユニチャームの株はやっぱりね、私ね、絶妙に形で出たと思うんですね、この谷のお告げっていうのが。
チャート
は
ですね、
だってチャートをねご覧になる、見せたいんですけども、本当にいい、これがテレビでないのが残念ですけど、これこんなところでね、
はい、
買いサインが出るっていうのはね、ちょっと考えられないですよ。
考えられないですね。例えばいろんな、使ってもですね、
これ3日間ですね、
はい、
下でね、このなんて言いますかね、横ばった形なんですよね、
うんうんうん、
それでそこのところをね、あ、ここが買いっていうふうに指示を出すというのはちょっと人間でも難しい、正直言いまして、
うん
うん、それ出たんですよ。
そうですね。それでその前にがずっと続けて 1,2,3,4 5日間も下げ続けてきてね。
そうです。
ちょっと怖い水準ですよね。
そうです
ね。で、またそれが谷に向かう山の坂になってるんですけど、その前が高くなってて、それが棒上げの形なんですよね。
あ、そうでしたね。
となってきたら少なくとも、5000、そうですね、500円というのはそのぐらいの水準まで落ちると思うのが普通の判断ですよね。
いや、そういうふうに考えちゃうんです
よね。考えちゃいますよね。
ですから、ちょっとね、普通はね、私もね、これ、うん、もうユニチャームファンなんですから、私はね、
はい、
もうユニチャーム、ユニチャームって言ってるわけですから、
うん、
それを考えましてもね、はい、私だってちょっと拾いにくかったと思うんですよね。
やっぱりこれ、ね、卑弥呼の決断すごいでしょ。
いや、だから卑弥呼に相談せざるを得ないじゃないですか。
相談せで、はい、これ私も使いたいとか、そういう方はどうするんですか。
そうですね。月々の利用料が19,800円。銀行口座から引き落とすような形になります。 まず資料を用意しておりますのでですね、資料請求から入っていただければと思います。卑弥呼の資料請求は東京 03-3589-2481 3589-2481 証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
これ会員になられるとあれですよね、いろいろな投資の相談にも校長が乗っていただけるんですよね。
そうですね、
うん、本当に、
はい、やっぱり株式投資一人でやってると
暗くなりますよ。
迷うということ多くなると思いますので、ぜひご相談いただければと思います、
ね、やっぱりその人が特に校長がですね直接いろいろサジェッションしていただけるとなると心強いですよね。
はい、ぜひ、
経験がやっぱり長いからね校長ね。
30年ですよね。
30年ぐらいになるからね、やっぱり株はね、その4、5年っていうわけにいかないですよね。一相場、二相場、こう、くぐってみてね、はい、分かるところありますからね、
はい。で、校長ともよくお話をさせていただくんですが、本当にね、博覧狂気、いろんなことを覚えてますね、昔の。
校長はね、はい、これ地図をよく知ってるよね。地理。
地理で。
そう。
はい。ね、ちょっとどういうふうに。いや
事実を言ったんですよ、事実。
全然違うんだけどな。それで、どこにどの企業があるとか、そういうふうに、あれですかね、見てそんなことはないですね。
いや、そこまでいかないと思いますけど。
はい。
鹿児島県のなんとか町がどうだと
か。いや、まあ、全国にお客さんいらっしゃいますからね。ね、
ぜひ。
お客さんのいるところを調べてるんですよ、
ね。いやその
このところの名作は名品は何とかとか、
いやぜひ地図の趣味のある方は校長に電話かけていただいてですね、
散歩の広さがどれぐらいとかね、そこまで知らない ね
地図のクイズの出しっこなんていうのも相場をこう一時休むね時なんていうのはね、はい、慌てずに参入しないでちょっと見た方がいい時なんていうのは地理の話のクイズの出しっこでもしていただければと思います。ぜひね、この卑弥呼の決断使っていただければいいんじゃないかなって感じはいたします、はい、ということで北浜さん、はい、この番組も来週までですよね。来週はあるんですよ。
来週ってこれで終わるの？
いやいや終わんないですよ。終わんないですけど、このスタジオはですね、移転しますんで、ね、ラジオ日経が。
いや、なんか残念ですね、これね。
いや、場所は近くなんですけどね。これは赤坂。なんか
ここ慣れちゃうとさ、この雰囲気がいいよね。
はい、人々からいろんな番組を、他の番組をこのスタジオでやらされていただいてるんですけれども、はい、こんな汚いところとかなんとかってね。
誰がそういうこと言
って。そういうこと言う奴がいるんですよ。
あれ
人の会社のことを余計な嘘だと思うんですけれども、汚いよ、やっぱりここは。
今度は、ね、とても綺麗なんですか？
今度は非常に綺麗になります。
あ、そうなんですか、
ね、まだ行ってないじゃないですか。
僕一回だけ行ったんです
。期待が持てますね。
私の会社も近所
なんです。近所なんですよ。
あ、そうなの、うん、で映っちゃったらどうなの。
いや、映るわけにいかないでしょ、
ね、同じビルにね、
うん、今だったからこうね、玄太さんは歩いてきていらっしゃってね。
ああ、そうか、いいね。
玄ちゃん、すぐ来てくれるなんて
そうだね、すぐ駆けつけられるね。
それで、まあ来週はこのスタジオでやると、
はい、
でまあ再来週になりますともう来年ですよね、うん、再来週の火曜日から来年、はいはい、本当にね、
カレンダーですよ。
はい、カレンダーカレンダーですね。
カレンダーですよ、はい、
ね、来週がどうなってるのか僕個人は非常に気になります。
いや、もう来月がどうなるかは気になりますよ私は。
うん、ね、まあ、中長期的なね、その年金で資産を築く、ね、まあ、年金とは言わないでも資産を築くための大事な、はい、一つのね、手段なんで株式投資はね、はい、そのためには中長期的な上昇が望ましいということでね、その視点から北浜さんにはいろいろ話を伺っていくということになりまして、
はい、
で来週もまあ終わりの週なんですけれども、
そうですね、
再来週の話はやめて、来週は来年の話をしましょうね。
そうですね、はい。
ね、もしあれでしたら源太さんにも来ていただいてね、たっぷりと来年の話を
盛り上がると、
ええ、盛り上がると、
ええ、もう来週はね売るものないですからね。
もうケーキかなんか持ってきてバーッと切ったりしますからね。
いいね、
ケーキ、いいですね。25
日ですから、
ね、あ、そうだ、クリスマス、
あ、当日、そうだ、
はい、
そうなんです
よ。で、さ、ね、サンタさん来てくれなくちゃいけない、
もう
このスタジオに
もう自分でやります。はい、ということで来週もこの番組がありますんで、北山さんありがとうございます、源田さんありがとうございます。